海、山、空、川のせせらぎ、風の音。今日はどんなお話が始まるでしょう。松本ロニカにようこそ。お相手の松本明美です。さあ、それでは旅の出発です。耳を澄ませてみましょう。
皆さんは完全懲悪という言葉を知っていますか？いい人を助け、悪を懲らしめるという意味ですが、昔話にはこの完全懲悪をテーマにしたお話がたくさんあります。今日はその中でもとても有名で五大昔話の一つ、サルカニ合戦をお送りします。
下りまた上り、どんどんどんどん、タラララタラ。空にはお天道様、帰り道のり、小鳥は枝に止まって、羽を広げくよきに
昔々、カニのお母さんが道を歩いていると、道端におにぎりが落ちているのを見つけました。今日はいい日だわ、大事にこのおにぎりを持って帰って子供たちに分けてやりましょう。そこに猿がやってきました。
あはは、カニさんはいいものを拾ったな。
猿は羨ましくて羨ましくて、他にも落ちていないかと道端をキョロキョロと探し出しました。でも何も落ちていません。やっとのことで柿の種を一つ見つけました。
カニさん、この柿の種とそのおにぎりを交換してくれないかい？
へえ、そんなもの嫌よ。
でも食いしん坊の猿はおにぎりが食べたくてなりません。
この柿の種を植えて将来大きな木になったら柿がたくさんなって食べ放題じゃないか。おにぎりは食べてしまったらそれでおしまいだよ。
猿が何度も言うので、カニはとうとう根負けして交換してしまいました。猿は早速おにぎりにかぶりついて食べてしまい、そそくさと山に帰ってしまいました。 カニは大事に柿の種を持って帰って畑に植えました。水をやりました。柿の種はちょん切られるのは嫌だとむくむくむっくり芽を出しました。
早く気になれ柿の芽ならなきゃハサミでちょん切るぞ。
の芽はちょん切られるのは嫌だとむくむくむっくり大きくなって木になりました。
早く花咲け柿の木、早く実がなれ柿の木、ならなきゃこの斧でちゃん切るぞ。
カニは今度は柿の木の根元に斧をでーんと置いて、こんな風に毎日歌うものですから、柿の木も斧で切られてはたまらないと一生懸命花を咲かせ、秋にはたくさんの実をつけました。でもカニは木に登れませんから、熟して落ちてくる柿を子供たちと楽しみに待っていました。これを山から見ていた猿はまたまた羨ましくて仕方がありません。カニの畑にやってきて、
カニさん、オラが木に登って柿を取ってきてやるよ。
そう言って猿はスルスルスルッと木に登ったかと思うと、一人でガツガツと赤い美味しそうな柿を食べ始めました。
甘い柿の実俺のもの、赤い柿の実俺のもの、むしゃむしゃパクパク、むしゃむしゃパクパク、むしゃむしゃパクパク、
あーうまい。サルドン、一人で食べてないで、私にも美味しそうな柿取ってけろ。
ほーら、これでも食べてな。
青い柿の実お前にやる、渋い柿の実お前にやる、遠慮するなよお前の柿だろ、さあさあ食え食え、早く食え。
猿はまだ熟していない青い柿の実を下に落としました。カニは拾って食べてみましたが、渋くてとても食べられません。サルドン、こんな渋い柿じゃなくてもっと甘いやつをくれよ。
何を勝手なことばかり言って。
サルはまた青い実を下に落としました。
サルドン、これじゃないよ、
はい、熟した実だよ。
うるさいな、これでも食らえ。ガシャーン。
こう言って猿は渋柿を力いっぱい
カニの甲羅をめがけて投げつけたので、カニは甲羅が割れ大怪我をしてしまいました。猿はそんなこと気にもかけず、柿をたらふく食べてさっさと山に帰ってしまいました。子供がシクシク泣いているところに、山から蜂がブンブンと飛んできました。
小ガニさん、小ガニさん、なんでそんなに泣いているんだい？
俺のお母が猿に柿をぶつけられて大怪我してしもうたんじゃ。
コーラが割れちゃった、悔しいよ卑怯な猿め。
シクシクシクシクシクシクシクシクシクシク。
詳しい事情を聞いたハチは大層同情しました。
それはひどい。よし、オラが敵を取ってやるから、もう泣くな。
そう言って、ハチは仲間を呼びに行きました。しばらくすると、
山から栗の実がやってきました。
コロコロコロコロコロコロコロコロコロ、秋といえば僕さ、ジャンプなら一番心配するな。
餅つき臼がやってきました。
ゴロンゴロンゴロンゴロンゴロンゴロンゴロンゴロン、気は優しくて力持ち、泣くな坊や泣くな、動きは遅いが任せろ。
最後に牛の糞がやってきました。
ぺったんぺったん嫌われ者さ、臭いさそれが俺様の証さ。ヒヒヒペタンコ。
それは猿が悪い。一緒に敵討ちをしてやろう。
そうして小ガニとハチと栗とウスと牛の糞は猿の家にやってきました。どうやら猿は留守のようです。今のうちにと、5人は計画を練って、それぞれの持ち場に陣取ることになりました。栗はいろりの灰の中に、小ガニは水がめの中に、蜂は台所の窓の隅っこに、牛の糞は家の入り口の片隅にそれぞれ隠れ、そうしてウスはその入り口の上にのしのしと上がっていきました。
やがて猿が帰ってきました。
ああ外は寒い寒い、はあ、いろりで温まるとするか。
よ
すると灰の中の
振りがはじけて猿の顔に当たりました。猿は顔を冷やそうと水がめに顔を突っ込むと、子ガニが猿の顔をハサミで挟みました。今度はハチが猿の鼻の頭をブスリと刺しました。
うわ
うわ
うわ、
こりゃこりゃこりゃ、たまらん、たまたまらん、たまらん、たまたまたまらん。
猿が家から逃げ出そうとすると、入り口で牛の糞を踏んで滑って転んでしまいました。
ズリズリズリズリ、たたたたたたた、あいた
ー。なんでこんなところに牛の糞が。腰を打ちつけた猿の上から、今度は牛が落ちてきて、
ベシャーン、
猿はぺしゃんこになってしまいましたとさ。
おしまい。
松本ロリカ。
サルカニ合戦いかがでしたでしょうか。ではここからのお相手はいつもの通り、私松本とあけみです。よろしくお願いします。
お願いします。
今回は五大昔話の一つ、サルカニ合戦でしたね。
そうでしたね。
あ、でもそもそも五大昔話って何ですか。
はい、
古くから知られている昔話ね。
はいはい、
特に全国的に親しまれている代表的な5つの話を添えるみたいですね。
え、5つの話ってどの5つでしょう。
このサルカニ合戦と浦島太郎、
はいはい、
それから下切すずめ、花坂じいさん、
うんうん、
そして桃太郎の5つですね。
へ
ー、浦島太郎の代わりにカチカチ山が入ることもあるみたいですよ。
へー、なんか理由があるのですか。
はい、他の4つは完全懲悪がお話のテーマなんですよね。
ああ、完全懲悪。
はい、今回のお話ロニカの最初でも言われてましたよね。
はい、
いい人を助け、
はい、
悪人を懲らしめ、
うんうんうん、
人気の時代劇みたいなストーリー展開ですよね。
なるほど。
あ、浦島太郎は少し違いますよね。
ねえ、
でもとっても人気のある話なので、
はいはい、
五大昔話の一つに数えられることが多いみたいですね。
へえ。
ところでこのサルカニ合戦ですが、
はい、
カニの敵討ちを助けるメンバーは、
はいはい、
今回はハチとクリと、
うん、
ウスと牛の糞ですが、
はい、
これも地方などによっていろんなパターンがあるみたいです。
と言いますと、
栗の代わりに卵やどんぐりや、
え、卵？
ねえ、ちょっと面白いけど、蜂の代わりには針、ナタ、ハサミとか。
へ
え。牛の糞の代わりに、
はい、
猿を滑らせるものに昆布とか、
ほほほ、
ウスの代わりに石というパターンもあるそうですよ。
面白いですね。
敵討ちの下りは、
うん、
フランス、ミャンマー、
うんうんうん、
韓国、中国にも似たような話があるそうですね。なのでこのサルカニ合戦は、
はい、
東南アジアから日本にやってきたという説もあるみたいですよ。
へー。
日本の昔話といえども世界とつながってるのですね。
面白いな
ーねー。はい、では私のソロアルバム君の空にから、
はい、
シャノワールという曲を聴いてお別れです。
あの夢は遠い記憶、見上げた夜空にじんでいる、伸ばした指先すり抜けてこぼれ落ちてく、足音が街に響く、風が運ぶ懐かしき君、交わした言葉なぞるこぼれ落ちる優しい記憶、髪を揺らす風、あなたと見たシャノワール、路地裏に消えてゆく足場、移りゆく季節の中、変わらぬ思いが胸の中、切なく消えゆくなら、旅立ちの時は風の後、
シャルラな君だけの物語、ドキドキワクワク
話ロニカ。この番組は脚本演出作曲中村健一、歌と語り作詞は私松本明美でお送りいたしました。ライブスケジュール、 CD の販売情報など詳しくはオフィシャルホームページ松本ロニカで検索してみてください。ご意見ご希望などメッセージもお待ちしております。それでは皆様、 Have a nice 松本ロニカ。 Bye。